はい、皆さんこんにちは。5月29日の数理物理学3の授業を始めたいと思います。先週課題として今後の皆さんのご希望を聞いたんですけども、まあどうもありがとうございます。で、結果なんですけど、まんべんなく広がりました。ですので一応前回ちょっと予定としてあげたあの通りにまんべんなくやろうと思ってます。で、解析力学についてはもう今日で切り上げて、で、来週から、6月から量子力学に入ります。で、だからかなり特にハミルトン形式では割愛した話題があるんですけど、まあその辺もし興味あれば、参考文献とか当たってくださればと思ってます。ということで、今日は資料として、参考文献リストを入れてますので、活用していただければと思います。それでその一番最後に今後の予定とか書いてるんですけど、まあこの通りいくかどうかはちょっとわからないですけど、まあ予定通りいけば最後ゲージ理論とか、まあちょっと素粒子論の話に触れることができるかなと思っています。はい。それからですね、ちょっともう一個重要なことを今言っておかないといけなくて、昔ですね、名古屋大学は3万円出すと言ってたんですけど、まあその辺の詳しい情報とか出ていますので、僕のバックアップ用のホームページにリンクを作ってます。で、まあ自宅外の人の、お金3万円っていうのがあるって言ったんですが、それは締め切りがありまして、6月17日です。だから該当する人は抜かりなく必ず出してください。はい、もらえるものはもらっておいた方がいいですので、ぜひもらってください。それから、最近国による文科省経由ですけど、学生支援緊急給付金というのができて、まあこれはいろいろ条件がついて、まあちょっと勉強するのが困難になっている学生対象なんだけど、まあ10万円か20万円か出すというのがあります。で、それは名古屋大学が窓口になって、受け付けてるみたいなんで、まあそのリンクを貼ってるんですけど、こっちの締め切りがですね、6月8日だったんですね。これはもう一番急がないといけないんですけど、まあ自分が条件に合ってるか一応事前にちゃんと確認して、困ってる人はぜひ出してください。で、これとは全く別に、まあこれも条件がちょっとあるかもしれないけど、まあ国民のほぼ全員に10万円が支給されるっていうのがあるんですけど、国から支給されるんですけど、まあもしかしたら知らない人がいるんじゃないかとちょっとドキドキしてるんですけど、漏れなく申し込んでもらってください。まあこんな状況だからそれぐらいもらっても焼け石に水かもしれませんが、もらえるものはもらってください。はい、ではすいません、本題に入ります。で、今日はですね、まあ前回の続きということで、先週はですね、ずっとラグランジュ形式の力学やってたのを、ルジャンドル変換でハミルトン形式に持っていった。まあ、それだけですね。で、ハミルトン形式に持っていくと、基本的な方程式は、ハミルトンの、正準方程式だったわけですね。で、これは実は、非常に数学的には、見通しが良くて、まあ、いろいろ議論すると、いろんなことがわかるんですけど、まあ、ちょっと先週はですね、とにかくその方程式を出すだけで、まあ、あとはそこに味方の転換があって、まあ、方程式の形が対照的で扱いやすいと、まあ、そのコメントをしただけです。で、普通だったら、この後にそのハミルトン方程式を普遍に保つような変換、正準変換といいますが、まあ、その、構造を詳しく調べるんですけど、それでその後にハミルトン・ヤコビ方程式とか、あと、まあ、加積分形だったり、まあ、微分形式で書くこともできて、まあ、そこからシンプレクティック幾何に持っていくこともできるんですけど、すいません、量子力学にもうつなげていく予定なので、今日はですね、ポアッソンブラケットっていう、まあ、これもまた重要な話なんですけど、まあ、そっちにまず一旦書き換えて、まあ、いくつか性質を議論するにとどめます。これも深入りするといろいろ面白いんですけど、もう基本的に書き換えて、量子力学行くときの、 まあ、基礎づけを与えたいと、そういう目的です。じゃあ、いきますね。だから記号とか基本的に前とずっと一緒で、Q と P は正準変数だとします。で、QI、PI とかそれじゃありますけど、まあ、I は1から N まで肺空間の、次元分だけ走ります。で、まず最初の、ポストンブラケットの定義なんですけど、まあ、そこの定義1の44にあるように、定義されます。まあ、F とか G とかいうのは、その Q と P と、時間 T の、関数です。どうしようかな。まあ、とりあえず定義これなんですね。で、プラスブラケットは、この波括弧使うんですけど、波括弧だけだと、いろんな他の、記号と紛らわしいので、右下に P.B. プラストンブラケットっていうのは、添えた方がいいんですけど、まあ、この授業では他と被らないので、もう以後最初は PB とか書いてますが、以後もう書きません。だから波括弧があったらポアソンブラケットだと思ってください。で、この定義なんですけど、とりあえずですね、例えば F とか、G とかに、もうこの QI とか PJ とか一番簡単なものを入れますと、次の例のように簡単な関係式が出てきます。で、これが実は量子力学を考えるときの基本的な関係式になるんですけど、まあ、基本ポアソンブラケットと言います。この1行目のやつは。で、次の行は、F と G のうち、まあ、片方だけ、G だけ Q とか P にしたものなんですけど、まあ、これも定義から簡単に計算できて、F の微分という形になります。例えばだから F に対して、QI がパッションブラケットで作用すると見ることできますね、左辺。2行目の、一番左ですが。で、それは、F に対して P で微分、P で変微分するのと等しいという、そういうふうに読めます。で、その右側を見ると、今度 PI が F にパッションブラケットとして作用すると、それは、F に対して、QI の微分がかかって、まあ、マイナスがつくと。まあ、そういうふうにも読めます。うん。まあ、特に、これはコメントしませんが、そういうもんですね。で、ポアソンブラケットの一般的な性質として、次の、命題1の46にダーッと、並べられてますけど、まず半角間なんですね。F と G 入れ替えると半角間です。だから特に F と G をイコールにすると、自分同士のポアソンブラケットは0ですね。で、2番目はまあ線形性です。で、3番目は、これヤコビアイデンティティ、ヤコビ構造式と呼ばれてるんですけど、これが成り立ちます。証明はですね、ちょっと真面目にやると時間がかかるというか、長くなるんですけど、微分形式とか使うと、実は簡単にできるんですね。だからポアソンブラケットの、このフォーマリズムは、これまたある意味デュアルな微分形式の記述があって、まあ、そこと対応があって、微分形式使うと、見通しが良いということもあります。まあ、とりあえず、真面目に全部定義から計算すれば、これ成り立ってます。高等式です。で、まあ、4番目の、高等式も、まあ、計算でよく使います。まあ、他にもいろいろあります。さて、ほんで、まあ、次の命題1の47、は、重要ですね。一般にその Q とか P に依存する関数 F があったと。それの時間発展を記述する方程式を、与えます。で、F を、T でとりあえず全微分してみますね。で、そうしますと、F っていうのは、引数で Q と P と T がありますので、それぞれ、叩くわけですね。で、全微分の式、展開した式を T で微分したというのが、一行目の式なんですけど、そうすると、前ハミルトンの正常方程式出してますので、Q とか P の時間微分は、ハミルトニアンの、P とか Q の変微分で置き換えることができますね。で、これを置き換えると、このちょうどこの第2項、第3項が、ポアソンブラケットになります。F と H のポアソンブラケットになります。 だからまあそうやってみるとまあシンプルですね。で特にですね、この F があらわに T によらない。だから F の中に T がように入っていないときは、この第一項目の F の T での変微分の項ないですから、そうすると F を時間発展させるっていう時間推進の演算子は F に対してハミルトニアンが右からパーソンブラケットでかかるというふうにも読めますね。だからハミルトニアンは時間推進のなんか演算子だというふうに解釈することもできます。でこれは実はパラレルに量子力学で同じことが言えます。まあとりあえず今日は古典力学の話だけです。さてそれで次に言葉の定義だけですけど、F と G がポアッソン加冠だというのは、単にこのポアッソンブラケットで F と G が加冠だ、だからポアッソンブラケットを取ると0だという、まあこういう定義があります。でこれまあインボリューティブとか言われたりもしますが、まあまあまあ今日はポアッソン加冠と言います。さてそれでですね、さっきの命題、一つ前の命題で示した式のことなんだけど、ですね、この第一項の、だから F が、T にあらわによらないときはどうなるかっていうと、さっき言った通りなんだけど、F と H がポアッソン加冠だったら、さっきの式の右辺ゼロですよね。だから F の時間で、全微分したものがゼロになると。つまり小文字の F っていうのは保存量なんですね。だから保存量の判定法として、ハミルトニアンと、ポアッソン加冠かどうかっていうのを調べればいいだけなんです。それがもし加冠だったらゼロだっていうことですね。はい。で、まあ保存量に関わる話なんだけど、次の18ページに行きますと、ポアッソンの定理っていうものが知られています。まあ古くから知られて有名な定理のようなんですけど、これはですね、小文字の FG っていうのがそれぞれ保存量だったら、だから時間微分して0だったら、その F と G のポアッソンブラケット自体も、時間微分して0だ。だから保存量だっていうことです。だから保存量が2つあったら、それをポアッソンブラケット取ったものっていうものは、また保存量になってるんですね。だからそんな風にして、ポアッソンブラケットを取ることで、どんどん保存量を増やしていくことができます。で、もちろん同じものもできてしまうんですね。だからそれで最大個数の保存量っていう概念ができます。まあ、とりあえずですね、こいつの証明をしてみます。よく間違うのは、F と G ってさっき定義あったから、もう定義式を見て、時間微分すると、左を微分、右を微分ってライプニッツルール使って、ポアッソンブラケットの中の F と G それぞれをドットつけて一瞬で証明できましたとか言うんですけど、それは正しくないんです。時間微分してライプニッツルールで書いたものは結果としては正しいんですけど、直接それを証明使うのはダメなんですね。まあそれはちょっと次の中で言うんですけど、でどうするかっていうと、これをあれです、さっきの命題の 1-47 使うんですね。命題 1-47 は2の関数 F に対してゴニョゴニョっていうのが成り立つから、その2の関数 F を、F と G のポアッソンブラケットとして持ってくるんですね。でそうすると、さっきの命題からすぐに計算ができて、それで、このポアッソンブラケットと、時間 T の変微分は交換可能なんです。さっきコメントしたのは、T の全微分と Q とか P の変微分は交換できません。まあ、後で言います。で、ここは時間の変微分なんか普通にできます。だから第1項はライプニッツルールで、その下に書いてある通りです。で、第2項っていうのは、さっきのヤコビアイデンティティを使うと、ほんで、まあ、半可換性とか使うと、次の形に変わるっていうことはすぐにわかります。だからそれぞれが2つの項の和になってるんですけど、そうするとポアッソンブラケットの線形性からこれなんていうのか、下にこう2つ書いたんだけど、その1列目と1行目と2行目をまとめることができて、だからトータル F を時間で全微分したものと G の パスブラケット足す、F と G の時間微分のパスブラケットになります。だから結局ライプニッツじゃないかって言われるかもしれないけど、直接はダメなんですね。で、まあ結果としてこれが正しくって、そうすると F と G それぞれ保存量だから、それがゼロになると。まあこれで証明ができます。それで、その中にすぐに書いてるんですけど、T の全微分と、Q とか P の変微分は過干ではありません。実際に、Q の変微分と T の全微分というものを、それぞれ交換したものの差を取ってみると、ノンゼロなんですね。この形になります。で、今日の課題はですね、これを、適当にノートとかで示してくださいと。で、またスキャンして出してくださいと。いうことにします。ちょっと、とっつきにくい。ちょっと、ちゃんと復習して、というか、ちゃんと定義を見て計算しないといけないんだけど、計算するだけです。まあ、だから t でまず微分してから、q で変微分するっていうのと、q で変微分してから t で全微分すると、いうことをするわけなんだけど、t で全微分する方は、さっきのその命題1の47を使うわけですね。それで差を取ると、ちゃんとこの右辺の形になります。だから交換しちゃいけないんですね。まあちょっとそれだけ、細かいけど、コメントします。さて、まあとにかくですね、まあパーソン定理が証明できました。で、まあその例として、例えばその核運動量っていうのがありました。で、核運動量の、3つ成分ありますね。X 成分、Y 成分、Z 成分。まあ、それを、L1、L2、L3 と書くと、L1 と L2 を、パーソンブラケットを取ると、ちょうど L3 になってるっていうことが、計算すればわかります。で、だから、核運動量が保存してる状況を、まあ、昔考えたと思いますけど、実はですね、3成分独立じゃないんです。だから L1 と L2 だけが保存されていれば、自動的に L3 っていうのは保存量になってるんですね。まあそういう話があります。ほんでですね、さっきポアッソンの定理で、ポアッソンブラケットを取ればどんどん膨らましていけるっていうことを言いました。でも、いつか重複が出るんですね。で最大個数の、保存量っていうものが、できます。で、そういうものが仮に取れたとすると、取れるんですけど、で、そういうものが存在してですね、まあ、例えばそれがラージ M があったとしましょう。で、それを、保存量 Q1 から QM まで、ラベルしたとします。で、そいつらはですね、実はこのポアッソンブラケットを、積とする、リーダイ数をなします。で、リーダイ数の説明は、ちょっと今日は、詳しくはしません。7月ぐらいに、定義とかもちゃんと書いて、解説しようと思うんですけど、リーダイ数って線形空間なんです。で、線形空間なんだけど、さっきの、命題の1の46の最初の3つありましたね。これを満たすような、積っていうものが定義されていると。だから線形代数なんだけど、さらに、積が定義されているというものなんです。で、この積として、ポアッソンブラケットを取ってくればいいんですね。で、すいません。この Q1 から QM までのこの、くの字で括弧しているものっていうのは、これだから線形空間だから、こいつらが規定で、こいつらが張ってる空間という意味です。で、それが線形空間になってて、パーソンブラケットという積を持ってて、それでリーダイスをなす。つまり、積を取ると閉じるんです。うん。まあ、それはさっきのパーソンの定理に、よるわけですけど、はい。そういうのが一応事実としてはあります。で、これは証明はしませんけども。それでですね、例えばですね、例の1の54ってちょっとこれ難しい例なんだけど、ケプラーの法則っていうのがあって、惑星の運動の話ですね。二体問題を厳密に解くっていう話があるんだけど、あれは実はシステムの対称性が非常に高くて、だからハミルトニアンとか核運動量以外に隠れた対称性があります。で、隠れた対称性に対応して、隠れた保存量があるんですね。で、それは実はレポートの問題5として作っています。で、隠れたベクトルっていうのは、レンツベクトルと呼ばれてるもんなんですね。 で、すいません。このノートでは、ベクトル A で書いてるんですけど、レポートの問題語では、これを、カッパっていうもので割った、ちょっと正規化したような量を考えてます。それは、小文字の E のベクトルで表してるんですけど、まあ、基本的に同じもんです。レンツベクトルっていうもんなんですけど、だ各運動量ベクトルとレンツベクトルが保存量として存在するんですね。で、そいつらの XYZ 成分を、まあ、それぞれ1、2、3ってラベルして、で、ポアッソンブラケットの計算すると、結果は、その左下の、式になります。だから、ブラケットを取った時に、この L とか M で、閉じるんですね。あ、すいません。この M っていうのは、このレンツベクトルをさらに、ノーマライズしている、正規化している、ベクトルなんですけど、だから今6個あります。で、6個あって、そいつらが、ポアッソンブラケットで閉じてます。で、ここのイプシロン IJK っていうのがリーダー数の構造定数と呼ばれるもんで、この場合エディントンのイプシロンっていう完全反対称テンソルが綺麗にここに出てきます。で、こういうリーダー数は、実はですね、SO4 のリーダー数なんです。で、SO4 っていうのは4次元のユークリッド空間の回転の対称性なんですね。で、まあ、SO3 は、皆さん知ってる人も多いと思いますが、SO3 は3次元空間の回転なんですね。で、それを SO4 にしたから、生成子が3つ増えて、だから、核運動量だけじゃなくて、このレンツベクトルが増えてるんですね。3次元回転の、対称性と保存量の、関係は、ネーターの定理で議論したと思うんですけど、だから3次元 SO3 の対称性は基本的にこの L なんですね。核運動量なんです。で、それとは別の、隠れた対称性があるっていうことが実はわかる。まあ、これによってケプラー問題っていうのは解けるんですけど。で、さらにですね、この L とか M とかいうのを線形結合して、まあ、このノートだと BI のプラスマイナスというものを定義してますが、この BI のプラスマイナスというもので、もう一回パーソンブラケットを計算すると、綺麗に分かれます。プラスのものとマイナスのものが綺麗に直和分解します。これ D 代数の直和分解になっていて、ほんで一個一個が実は SU2 の D 代数なんです。だからこれで SO4 の D 代数が SU2 の D 代数の直和と同型だということが分かります。で、まあ、SU2 って実は SO3 なんですね。SO3 と SO3 の直和と思っていいので、まあ、その意味で L と M は、まあ、ちょっと組んでますけど、まあ、非常に似たような、構造を持っています。まあ、すいません。この、中の1の53と0の1の50はちょっとコメントです。ほんで、部分的にはちゃんと計算して示せますので、レポート問題にしてます。まあ、ちょっとですね、計算は、直接やると、長いんですけど、まあ、興味があればやってみてください。で、この辺の対称性も量子力学行くと同じような対称性があって、それで水素原子の問題が、解けたりします。まあ、その伏線です。はい、じゃあ、あともう最後のページになりますが、19ページ目いきます。で、ここからはですね、まあ、ポアッソンブラケットの話は基本的に量子力学につなげるために導入したんだけど、一応ですね、可視気分系でも、このポアッソンブラケットっていうのは、まあ、重要な役割を果たしますので、それだけ最後コメントするページです。それで、まず定義なんですけど、まず自由度が N のハミルトンシステムっていうのを考えます。ハミルトンシステムっていうのは、システムが単にハミルトニアンで欠けてる、記述されているってもんです。だから、ハミルトン形式の力学を考えてると思えば、いいんですけど。で、だから、で、自由度 N っていうのは、QI の I が1から N まで走るって意味です。正十変数全体だと、QI と PI 両方あるから、全部で 2N 個あるんですけど、まあ、自由度は N と数えます。まあ、そう呼んでます。で、そいつがですね、互いにポアッソン果敢な、N 個の保存量を持つとき、システムは完全可視気分系と言います。だから、自由度 N と保存量の、数が、等しい場合ってことです。で、普通はこれより少ないんです。 で、保存量っていうのは、だから、時間推進の対称性があれば、ハミルトニアンっていうのは保存量だし、まあ、なんか回転の対称性があれば、核運動量が保存量なんですけど、それだけだとですね、システムの自由度より、一般には少ないんですね。だから、さらに隠れた対称性が、必要なんですけど、まあ、そういうものがあれば、完全加速、そういうものがあって、ちょうど自由度 N 個分あったら、完全加速分系と言います。で、なんで加速分系というかっていうと、それは次のリュービルの定理なんです。で、リュービルの定理っていうのは、まあ、古くから知られている定理で、完全加速分系は、まあ、一言で言うと解けるんです。急積法っていう、四則演算と、逆関数演算と、まあ、微分積分によって、解けるっていう定理が、あります。で、まあ、解けるっていうのは、まあ、もうちょっとちゃんと言うと、与えられた初期条件に対して、積分できるってことですね。積分できて、だから時間発展が終えるってことなんです。これがもう、言葉の一番伝統的な意味ですね。加積分系っていうのは、だから積分が可能なシステム。その積分って言ってるのは、その微分方程式を積分できるかってことなんですね。で、積分して速度とか、位置とかを完全に時間の関数として求めなさい。っていうのがもう力学の元々の問題だったわけで、で、それが、ちゃんと解けますよっていう、それを保証してます。で、その、判定条件が、この保存量の存在なんですね。で、これは、リュービルの定理っていう、ここには書いてるんですけど、まあ、後にですね、アーノルドが、この定理をもうちょっと幾何学的に、定式化してます。だから、リュービル・アーノルドの定理とか、リュービル・アーノルド、あともう一人ジョストっていう人がいるんですけど、まあ、その人も加えて、定理の名前とされてることもあります。で、まあ、この証明もですね、まあ、難しいです。結構泥臭い証明になるんですね。まあでもこういうものを加積分系といって、で加積分系っていうのはとにかく保存量が多いってことだから、対称性が高いってことなんですね。で、だから下にまとめてますが、加積分っていうのは保存量がいっぱいある。で、保存量がいっぱいあるってことは、まあネーターの定理とかあるように、高い対称性が関連してるってことなんですね。で、この高い対称性の存在が、システムが解けるっていうことを保証していると。まあそういうふうにも解釈できます。で、まあ、いろんな話があるんですけど、有名な話として、ソリトンの佐藤理論っていうのがあります。で、佐藤っていうのは、この佐藤幹雄さんっていう、日本代表する、すごい、数学者の人なんだけど、で、ソリトン方程式っていうのは、いろんな不思議な性質を持ってます。非常に綺麗な性質を持ってて、で、まあ、佐藤幹雄さんが扱ったソリトン方程式っていうのは、KdV 方程式とか、KP 方程式とか、そういう、偏微分方程式なんですね。で、そこに出てくる、変数っていうのは、有限個じゃないんです。X に依存した関数とかなんですね。だから、K の自由度っていうのは、無限大なんです。無限自由度なんですね。で、無限自由度で、このリュービルの定理っていうのは、そのまま、適用できないんだけど、素朴に適用すると、システムの自由度 N と同じだけの保存量がいるから、無限個の保存量が必要なんですよね、解けるためには。で、その無限個の保存量っていうのは確かに KdV とか持ってるんです。で、その、起源は何かって。それがあるってことは、背後に無限次元の対称性があるあるはずだと思うわけですね。で、それを佐藤幹雄さんが、見事な手法で、解明した。で、答えは無限次元のグラスマン対応体だったんですね。もうちょっとちゃんと言うと、この方程式の回空間の持つ対称性が、回空間がグラスマン対応体だったんです。そうするとグラスマン対応体って綺麗な対応体だから、そこに、無限次元の綺麗な、台数が作用します。で、そういうものも含めて完全に解明したっていう話があります。まあ、そこまではちょっと言えません。でですね、今日はですね、これでちょっと短いけど終わるんですが、まあ、興味ある人はですね、参考文献今日配りましたから、あの辺を一冊ぐらい、なんか好きなものを、まあ、買わなくてもいいと思いますけど、借りて、ちょっとまあ、勉強するとか、そういうのを進めます。で、まあ、皆さんやっぱり数学者の、方が多いような気配なので、まあ、いろいろ挙げてるんだけど、まあ、深谷さんの本とか例えば読むのが、 やっぱり無難かなと思います。で、物理の人だと、畑さんとか江沢博さんとか、まあ、あの辺の本が割と、物理として、書くべきことを、いろいろ書いてある。特に江沢博さんは非常に真面目な方だから、まあ、それなりにちゃんと書いてます。数学的にもそれなりにちゃんと書いてます。で、僕はこの授業はですね、もっと分厚い山本義隆さんと中村さんの二分冊の、大著があるんですけど、まあ、その辺からピックアップして、まとめたりしてるんですけど、これはちょっとやっぱり長すぎてですね、皆さんに説明、おすすめはできません。合わせるともう600ページぐらいあって、もう本当にいろいろ書いてるし、まあ、記号はちょっと物理屋向けだから、ちょっと数学の人には進められません。うん、まあ、そこまで解析理学やってもしょうがないと思いますので、はい、まあ、まあ、興味あればちょっと、自分で深入りしてくださるといいかなと思います。で、レポート問題も、すでにリーダー数のとこまでは出してるんですけど、化石分系の問題もちょっと1問ぐらい、週末ぐらいに作れればなと、思っています。で、すいません、あと、微分形式とかの話は、ご要望があったんですけど、今日はもうやりません。で、まあ、もし将来時間があったら、またレポート問題で、もしかしたら電磁気のところで、電磁気でちょっと微分形式やるので、そこで作れれば、出すかもしれません。はい。じゃあ、よろしいでしょうか。はい。では、今日は終わります。お疲れ様です。